会派質問、新年度のまちづくりを問う。議員名は代表者、副代表者、五十音順で掲載しています。令和2年第2回定例会における会派質問の日程短縮について、令和2年第2回定例会3月定例会では、3月2日に市において新型コロナウイルス感染症対策本部が設置され、また3月4日に山口県内で新型コロナウイルス感染症患者の発生が判明したことに伴い、職員が新型コロナウイルス感染症対策の対応に傾注できるよう、会派質問の質問時間を次の通り短縮しました。これにより当初各会派が通告した質問内容の一部は本会議でなされませんでしたが、会派質問通告書の全文は市議会ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。ここでは本会議で質問がなされた内容から項目を絞って掲載します。変更点、日程、3月3日から3月6日までの4日間を3月5日の1日間に短縮。質問時間、会派人数かける40分を会派人数かける15分に短縮。質疑報告書、こちらからそばに QR コードが添えられています。アクティブ、土屋晴美、岩田淳二、井本義郎、清水義政、藤井康弘、山本慎吾。市政方針質問、新たなシティプロモーションとは何か。質問、シューニャン市プロジェクトに代わる新たなシティプロモーションとして関係人口100万人ネットワークの取り組みが示されているが、どのような考えか。答え、これまでのように市外の周南市を知らない人に情報発信することに力点を置くのではなく、市外に住む本市と縁を持つ人々から本市へ思いを向けてもらうことを目指す。新南洋総合支所はどうなるのか。質問、令和2年度は新南洋総合支所の今後を考えるのに重要な年だが、どのように受け止めているのか。答え、基本方針として現行の所管、区域、機能及び規模を維持し、地域の拠点施設、防災拠点として機能的な行政事務所を整備したい。位置は旧新南洋総合支所の敷地内を考えている。令和2年度中に住民説明を行い、整備方針の最終決定をしたい。安心子育て室について。質問、子ども福祉部に安心子育て室を設置し、相談支援の機能強化を図るとのことだが、既存の子育て世代包括支援センターハピハグとの違いや関係性は。答え、現在家庭における子育ての負担感、孤立感が非常に高まっているため、子育て世代を身近な地域で支える仕組みの整備が急務である。ハピハグを安心子育て室に吸収統合し、一体化することでより強固な支援体制ができると考える。次世代型コンビナートの構築について。質問、次世代型コンビナートの構築に向けて市の役割は。答え、次世代型コンビナートは企業の垣根を越えた取り組みによって、生産性の向上、コスト競争力の向上、製品の高付加価値化が図られる新しいコンビナートの形である。周南コンビナート活性化推進懇談会などあらゆる機会を活用し、きめ細かに企業ニーズを捉えながら国や県とも緊密に連携し取り組んでいく。新たな防災危機管理について。質問、新たに配置される防災危機管理官の職務は。答え、災害時に市長に代わって指示系統が発令できる階級は部次長級を予定している。質問、国土強靭化地域計画の策定を予定しているが内容は。 答え、発災前にどういった備えをすればいいかなどを特に中心として計画するもので、我が市では今のまちづくり総合計画と整合性を図り調和させる方の計画としたい。令和2年度事業の中で藤井市長のカラーはあるのか。質問。市政方針は第2次まちづくり総合計画後期基本計画の10の重点推進プロジェクトに基づきまとめられている。令和2年度特に力を入れたい事業は。答え、すべてであるが、子育て世代が安心してこの町で子育てができるように子育て応援プロジェクトにしっかり取り組みたい。このあたりにカラーを出した。新年度予算質問。子ども未来夢基金の持続的で安定的な運用管理が必要だ。質問。安定した財政規模の確立を目指し、財政調整基金に頼らない予算編成に取り組んでいるため、子ども未来夢基金の活用が年々増加している。この原資はモーターボート競争事業からの繰入れ金で、同事業の収益状況に影響される。この基金を財源としたソフト事業は今後も継続的に続けなくてはならないが、この基金をハード・ソフト事業に充当する場合の市の考えは。答え、貴重な財源である。必要な事業を安定的に継続的に展開していくための財源としてこの基金を活用していく。会派一般質問。障害福祉施策の充実について。質問。今後本市が重要と位置づけるサービスは何か。答え、平成25年から平成31年までの推移では、就労継続支援 B 型の実利用者数は136人から218人へ、放課後などデイサービスの実利用者数は58人から177人となり、飛躍的に伸びた。一方、市内のグループホームの定員は42人だが、障害福祉計画では令和元年度必要量を91人分と見込み、整備の必要性を確認している。また親亡き後を見据え、地域生活支援拠点等整備事業において、障害者が地域で安心して暮らしていけるように地域社会で支える体制整備を令和2年度末までに進めたい。養育費の支払いの確保。質問。離婚による母子家庭が増加しているが、父親が養育費の支払い義務を怠っているケースが多く、子どもの貧困の要因の一つとなっている。そのため養育費の強制的な取り立てを容易にする民事執行法の改正が数次にわたってなされているが、母子家庭に自ら法的手続きを取れというのは無理がある。そこで、1、養育費の取り決めが公正証書、執行証書でなされているなど、債務名義がある場合については市が母親と保証契約を結んで養育費の立て替え払いをし、継承執行分の付与を受けて父親に対して求償権を行使するという制度を創設し、2、債務名義がない場合については市による養育費の立て替え払いの後に、支払い能力がありながら求償に応じない父親に対しては支払い命令を行い、命令違反には5万円以下の過料を課する条例を地方自治法14条3項に基づいて制定することを検討すべきではないか。答え、法改正や先進的な自治体の取り組みなどを注視しながら研究していきたい。陸豪会、福田健吾、長峰俊明、青木義雄、佐々木照彦、福田文治。市政方針質問。日常を解きほぐす観光とは。質問。日常を解きほぐす観光をどう説明し、どのように発信していくのか。答え、主に中山間地域におけるスローツーリズムや グリーンツーリズムなどを発展させて、自然、歴史、伝統、文化、食や人々が持つ知恵や技などの魅力ある地域資源を有効活用することで、交流人口の拡大による地域経済の循環及び活性化を目指す、観光という視点から地域づくりに取り組む、令和3年度からの受け入れに向け、シティプロモーションと連携した効果的な情報発信等を展開したい。新年度予算質問。関係人口創出にどう取り組む？質問。シティプロモーション事業として関係人口の創出にどのように取り組むのか。答え。全国にいる関係人口と本市のつながりを持たせるため、インターネットの利用が必要と考える。インターネットを活用した情報通信基盤の構築、本市からの様々な情報の発信や関係人口からの情報収集などの継続的につながる仕組みづくりを行いたい。多子世帯子育て応援事業と定住施策をセットで考えよ。質問。新年度から第3子出生時に10万円を給付することにおいて、一時的に給付するよりも定住とセットで考えてはどうか。例えば、小学校入学時に30万円、中学校入学時に50万円を給付する形で、周南市に生まれ居住し続けることのメリットを出す。そうすることで定住も促すことが可能になり、人口減少にも一定の効果が見込まれると考える。また、居住することによって市税収入や経済効果もあると考えるがどうか。また、10万円の支給方法についても、市内経済の循環という視点から、現金給付でなく、市内で使用できる商品券などでの対応が望ましいと考えるがどうか。答え。提案については、中・長期的な少子化対策、人口定住対策、市財政の視点から大変参考になる。より効果的になるよう研究していきたい。また、給付金については、市内共通商品券での交付を予定している。鹿野小・中学校の連携から一貫への将来ビジョンはあるのか。質問。鹿野小・中学校では、文科省の実施する一貫教育推進事業に取り組んできたが、新年度予算に計上された小学校改修事業には、そこから一歩前に進むための事業計画があるのか。答え。鹿野小学校内空き教室に、中学校3クラスを同居させ、ホームルームでの学習等を同じ空間で行うように整備し、職員室を拡張、小中学校の教職員室を一つにする。今回の概念は、同一敷地内における小中独立校というイメージで、教職員体制は引き続き維持していく。令和3年度から本市初の一貫教育をスタートさせたい。会派一般質問。主要5教科に偏重することなく、想像力等を養う教育を。質問。ピサ調査、国際学習到達度調査の結果、日本の高校生の読解力が諸外国に比べて低いとの指摘がある。美術教育やコミュニケーション力が解決の鍵ではないか。答え。人工知能が進化すればするほど、むしろ感性や想像力が重要となる。そのためには、5教科のみならず、すべての教科において充実した指導を重ねていくことにより、知識と芸術性が相まった豊かな人格が形成されていくものと考える。自然災害について、質問。自然災害には、暴風、豪雨により、洪水や土砂災害、地震、津波と様々な災害がある。災害を分類し、対応する防災マニュアルはあるのか。答え。地域防災計画では、災害種類別に市や県等の防災関係機関や 市民の皆様が行うべき事項をきめ細かく定めており、災害の種類や状況に応じたマニュアルを作成し、災害対応を行っている。質問。避難勧告・指示を発令しても実際に避難する人は数パーセントと言われている。一時的な避難場所、避難しやすい環境整備が必要ではないか。答え。今年度、県では自分の命は自分で守る意識を持ち、自らの判断での早めの避難が重要なことから、市・町と連携して避難訓練を行う率先避難モデル事業を実施した。本市においても、辺田地区、八地地区の自治会を対象にモデル事業に取り組んだ。今後とも県や関係機関、防災アドバイザーと連携するとともに、自主防災組織の協力を得て、各種災害からの逃げ遅れゼロを目指していく。
刷新クラブ、田中和末、田村高義、小林雄二、徳重健二。施政方針質問。市民目線に立った施策とは。質問。ソフト事業を重視した政策への転換を図り、市民目線に立った施策を展開すると言われるが、市民目線に立つとはどのように進めていくのか。答え。市民ニーズを踏まえ、市民にとっての真に必要なものを精査し、利用しやすく分かりやすいことを前提とした取り組みを考えている。質問。ソフト事業を重視し、市民のニーズを調査するにあたっては、職員の資質向上が求められ、業務負荷が増えることが予想される。働き方改革を進めながら、どのように取り組んでいくのか。答え。市民のニーズを適切に把握するため、新年度から市民の声を聞く課を新設し、まちづくり提言の拡充、ホームページを活用したアンケート調査、懇談会などに取り組む。徳山大学公立化の判断基準は。質問。徳山大学の公立化を検討する中での判断基準は。答え。地元に必要な人材を育成し定着させる。地域課題の解決に大学としてバックアップしてもらう。若者がいることによる町の活性化、経済効果など総合的に判断していく。新年度予算質問。市街地循環線運行事業。質問。市街地循環線、ちょい乗り100円バス、運行事業が令和元年度に比べて大幅な減額となっているがなぜか。答え。交通事業者と協議を重ねた結果、バス運転手の不足などの問題から、令和2年4月から平日運行を見合わせて、中心市街地への来訪者が多い土日・祝日の運行に見直す。平日の運行に関しては、市街地循環線と類似した路線バスを増便して対応する。質問。市街地循環線の運行は、中心市街地の活性化、回遊性、滞在性の向上に重要な事業であり、策定作業中の第2期中心市街地活性化基本計画に位置づけられているが、縮小された場合、計画に影響するのではないか。答え。今後も回遊性を確保するため、路線バスとの連携や ICT の活用など、新たな技術の導入を検討したい。質問。これまで利用されている市民の皆さんにきちんと説明する必要があるがどうか。答え。交通事業者との協議に時間がかかり、議会への報告が遅れてしまった。皆さんにもお知らせし、ご理解、ご協力をいただきたい。会派一般質問。UJI ターン事業について。質問。UJI ターン事業については、まちづくり総合計画の中山間地域振興プロジェクトの推進施策として取り組んできた。これまで5年間の取り組みと成果は。答え。 移住希望者と地域の橋渡しをする里の案内人制度は、10地区で121人が活動している。空き家を借りて移住される方に改修経費など助成する制度は9世帯が活用した。空き家情報バンクの運営や移住フェアへの出展などで移住相談は約1600件あった。その結果、移住された世帯は36世帯で、平成22年度から26年度に比べて3倍である。質問、田舎暮らしの本という雑誌の住みたい田舎ベストランキングの特集において、宇部市が全国1位になり、相談件数が2倍程度に増加していると聞くが、周南市はアンケートに回答していない。積極的に回答することで周南市を PR できると考えるがどうか。答え、アンケート調査については本市の魅力を発信し、PR、シティプロモーションにつながるとともに、全国の自治体と比較することで本市の現状分析や新たな施策の企画、立案に有用であることから積極的に取り組んでいきたい。自由民主党周南、金重はじめ、米沢千達、田村雄一、福田理恵子。市政方針質問、徳山大学の私立化について。質問、昨年4月に徳山大学高田学長の大学側が私立化を望んだわけではないが、地域から要請があれば税金を使う私立化の意義はある。との発言が報道されたが、その後8月6日に市へ要望書が提出された。市長はその間の経緯を承知の上で受け取ったのか。答え、経緯については知らず、その時点では要望書を受け取っただけである。質問、市長はかつて徳山大学の評議員、一時期は理事でもあった。そこで効率化に向けての話はあったか。答え、評議員の時はなかったと思うが、理事会では検討したことはあると思う。質問、第4次行財政改革大綱案が示された。今後5年間で102億5000万円の財源不足が見込まれ、新たな財源として84億4700万円を確保するが、なお18億5300万円不足する。厳しい財政状況の中で、新たな大学施設を抱えることが本市の身の丈に合っていると考えているか。答え、市として新たな財政負担を生じないよう、事業料等交付税措置で運営されると聞いている。質問、交付税措置は徳山大学のような社会科学系では単位費用が21万2000円であり、平成16年と比較すると 37% 減額されている。見通しは。答え、交付税総額が変わらない中で徐々にその配分額が下がっている。今後交付税単価の高い学部学科に再編見直しを行う、あるいは入学者の数を増やし経営安定化を図ると聞いている。質問、基礎的な調査段階であろうから、私立化だけでなく、幅広く調査してはどうか。答え、私立化以外考えていない。質問、なぜ私立化を選択したのか、他の手法は調査検討したのか。答え、周南市の発展のため、一生懸命考えた。そして、私立化が一番良いと考えた。質問、私立化がベストであるという根拠は。答え、この町に若者が定着するため、人材を育て定着するため、人口が増えていくため、さまざまな観点から考えた結果である。市民を守る防災減災プロジェクトについて。質問、県や関係機関、防災アドバイザーと連携し、率先避難モデル事業を市内全地区に水平展開し、体制づくりを推進するとあるが、防災リスクの高い中山間地域について考えは。答え、 特に土砂災害を中心にコミュニティ、自治会単位の活動の中で仕組みづくりを進めていく。質問、菅根地域のアマチュア無線を使った防災体制は？答え、北部地域の拠点整備の中でどう連携を進めていけばよいか新年度に検討したい。会派一般質問、教育のスマート化について。質問、学校教育における ICT を活用しての教育のあり方は？答え、個人の学習データを長期間にわたりビッグデータとして蓄積し、一人一人の特性に応じ各自のペースで学習が進められるようカスタマイズできる学習形態が可能になる。質問、語学教育でタブレット端末を活用したネイティブスピーカーとの個別グループ学習や異文化交流に取り組めないか。答え、すでに遠隔システムを用いて市外や他県、他国の学校ともウェブ会議を行っている小学校があり、授業交流や異文化理解の成果が見られる。この取り組みを市内全域に広げていきたい。国際交流事業も非常に魅力的であるが、相手方、学校の選定、通訳等のコーディネーターの確保、経費等、様々な課題があるため、今後さらに研究したい。
公明党、相本正敏、金子優子、遠藤真一。施政方針質問、輝く子ども育成プロジェクト。質問、新たな学習支援施策を進める上での課題は？答え、一人親家庭等の学習支援事業を進める上で、対象となる中学生を370人程度と見込んでいることから、すべてに支援を届けることは難しいと考え、優先順位をつけることが課題の一つである。集合型や派遣型を組み合わせることにより、必要な支援が必要なお子さんに行き届くような仕組みづくりをさらに研究し、実践していきたい。多子世帯への支援について。質問、新規事業で第3子以降の子どもを出産した場合に、1人につき10万円を支給するとのことだが、その理由は？また、金額も含め、もっと大胆な支援を行うべきではないか。答え、子育て中の皆さんを町ぐるみで応援したい。この町で出産し、安心して子育てしてほしい。多子世帯の経済的負担を軽減し、出生数を上げることの3点から、1年間のおむつ代ほかで10万円の商品券とした。ニーズや反応を検証した上で、可能性はあるかもしれないが、財政状況の中でできる限りが10万円であった。新年度予算質問。ICT 利活用推進事業費。質問。自治体業務における ICT 活用の推進とは、またどのような効果を期待しているか。答え。パソコン操作を代行、自動化するロボティックプロセスオートメーション、いわゆる RPA や手書きの申請書等を読み取り、電子データ化する AIOCR を導入し、定型的な作業を自動化させ、業務の効率化について検討を進める。期待される効果は、人口減少が深刻化しても、住民福祉の水準を維持した行政サービスを提供できること、職員を事務作業から解放し、職員でなければできないより価値のある業務に注力できること、ベテラン職員の経験を IT 等に蓄積代替えすることで、経験年数にかかわらずミスなく事務処理を行うことができることなどが挙げられる。市民にとっての利便性の向上、行政側の人的・財政的な負担軽減に取り組んでいきたい。会派一般質問、女性活躍の推進について。
質問、人口減少対策のためにも、女性の雇用の場の創出と女性の企業に対する支援をもっと行うべきではないか。答え、県との連携により戦略的な誘致活動を実施しており、情報通信系企業の進出が決定した。若者や女性の活躍の機会拡大に期待している。今後も企業誘致に努め、雇用機会の拡大につなげていく。女性の企業に関しては、商工会議所や金融機関とともに創業支援等を行っている。徳山大学や徳山商工高校と連携し、創業機運醸成事業を開始。夢を実現できる環境づくりに取り組む。一新会、島津幸男、友田秀明、尾崎貴則。新年度予算質問。一般会計について。質問、地域バランスに配慮した予算になっているのか。答え、第二次まちづくり総合計画、後期基本計画に基づく取り組みを中心に、一定の地域バランスに配慮する中で予算編成をした。市民センター整備事業。質問、7億7705万1000円の内訳は。答え、建築主体工事に関連工事等を含め、長保市民センターは3億6557万1000円。砥石市民センターは3億8769万8000円である。大河内市民センターは、屋上防水と外壁の全面改修で2378万2000円である。質問、屋上の防水について、全般的に平面で設計されていることが、老朽化した際の雨漏りの一番の原因になっているので、水の流れを考慮し、中心部を高くするなどして、屋根に勾配を持たせた設計にすべきと思うがどうか。答え、今後は維持管理のしやすさも含めて、整備をしていく必要があると考えている。会派一般質問。水道事業の広域化について。質問、人口減少による給水人口の減少を考え、経営基盤や技術基盤の強化を図る必要から、将来的に水道事業の広域化について検討すべき時期が来ていると思うが、所見を聞く。答え、急速な人口減少や節水機器の普及により、2028年度末では、給水人口は約6000人減少し、給水量は1日平均、約2000立方メートルの減少を見込んでいる。水道事業は固定費が大部分を占め、給水量が減少しても経費はあまり変わらない一方、料金収入減少や老朽化による維持管理費等や施設更新コストの増大など、健全な施設管理、安定した経営確保が課題となっており、広域化検討は避けて通れず、できることから取り組む必要があると考えている。古川跨線橋架け替えについて。質問、工事開始が伸びた時間を有効に使うべきではないか。答え、今までの対策が万全であるか再確認等を含めて、この期間を有効に使いたい。コロナウイルス対策について。質問、教育現場の実情は。答え、国による小中学校への休業要請報道があった翌日、国からの通知を待たずに、児童クラブと教職員が一体となり、一気に子どもたちの居場所づくりを構築し、教育長として感激した。引き続き行政、学校が一体となり、対応していく。質問、称賛すべき初期対応であったが、今後の推移では中期戦略も必要ではないか。答え、総合的な相談体制の強化、医療提供体制の充実、 広報体制の強化等に取り組み、場合によっては中長期的対策も視野に置き、迅速・的確に対応する。感染防止に市民全員で立ち向かい、切り抜けたい。
日本共産党、中村文子、魚永智行、渡辺君恵、施政方針質問。1年単位の変形労働時間制導入で子どもと教育を守れるか。質問、教職員の働き方改革について述べているが、県教育委員会が目標に掲げる3年間で時間外労働を 30% 削減する取り組みの本市の達成状況は。答え、令和元年12月時点で、平成28年度実績と比較して、小学校は約 3.3% 減、中学校は約 2.5% 減となっている。質問、目標よりかなり低い削減率だ。1年単位の変形労働時間制は、導入により労働時間が増えると言われており、市長教育長の約 42% が反対、約 13% が賛成しているとの調査もある。県は6月定例議会で制度導入の条例を提案されるようだが、県が条例を制定しても、市が導入を決めなければ済む。本市の判断は。答え、繁忙期でない時もその状態のまま教員は働きがちなので、そのあたりはしっかり見極め、今後の推移を見たい。会派一般質問。子どもにかかる国保保険料均等割の減免について。質問。18歳未満の子どもにかかる国保保険料の減免について、これまでも同様の質問をしているが、先日光市が発表した2020年度当初予算で、国民健康保険に加入する18歳未満の子どもが3人以上いる家庭を対象に、所得制限なしで3人目以降の均等割を全額免除する制度を創設するという報道があったため、改めて18歳未満の子どもにかかる国民健康保険料の減免制度の創設を周南市でも求める。答え、このような支援制度は国で行うべきと考えており、全国市長会を通じ要望していく。高齢者の補聴器の購入及び補聴器電池代の補助について。質問、高齢者の社会参加にも補聴器は必需品で、医療費や介護費用の圧縮にもつながると考えるがどうか。答え、現在、本市に助成制度はなく、国や県の動向を注視する。防犯灯設置補助の引き上げを。質問、人口減少が進む中山間地域での防犯灯設置を支援するため、新設にかかる補助金の引き上げを検討すべきではないか。答え、今後 LED 灯の更新や人口減少により、財源の確保が難しい等の問題にどう対応していくか検討する。就学援助制度の充実を求める。質問、令和元年6月定例会で、国は就学援助制度の支給項目に卒業アルバム代を追加している。本市でも支給するべきと提案したが、実施していない理由は何か。新年度での実施の見通しはどうか。答え、県内他市や各学校での対応状況等について調査を行った。支援の必要性については認識しているが、財政状況等も勘案し、本年度からの援助費目への追加は見送っているところである。今後も引き続き検討していきたい。自由民主党清和会、古谷幸男、吉安慎太。施政方針質問、子育て支援を拡充か。質問、1、妊孕性温存治療費助成の開始。2、
3歳児健康審査への眼科屈折異常検査機器導入に対する市長の思い、考えは。答え、1、がん患者の方が将来子供を産み育てたいと望まれる思いを大切にし支援する。2、目の見え方に問題のある子供を早期に発見し、適切な治療が受けられるようにするのが目的である。誰もが安心して暮らせるまちづくり。質問、聴覚や言語機能に障害のある人がスマートフォンなどを活用し、119番通報を行える。ネット119緊急通報システムの具体的な内容は。答え、ネット119は全国どこからでも最寄りの消防本部に直接通報が可能である。全国で導入に向け取り組んでおり、本市においても令和2年度中の運用開始を目指している。新年度予算質問。公園内のトイレ様式化は。質問。公園内のトイレ様式化は進めていく必要がある。その改修費は公園街路樹維持管理事業費に含まれているか。答え。本事業費を用いて取り替えが必要となった便器について更新する。大規模な改修は、公園施設全体の長寿命化対策を図る中で、バリアフリー化を含めた改修を考える。会派一般質問。成人式はどう変わるのか。質問。令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳になる。成人式の対象年齢について、本市はどのように対応するのか、考え方、方針を問う。答え、対象年齢を20歳とした場合、新たな名称の検討が必要だが、今後も20歳を対象に式典を開催する考えである。また、早朝からの準備等で出席者も大変なことから、午後からの開催も考えている。全体をどうするか、市民の皆様にできるだけ早く伝えたい。